ここからは健康長寿のまちづくりの応援隊 NPO 法人延岡健寿支え合い隊プレゼンツドンケンです。市民みんなが健康になることで地域医療への負担を軽減、毎回熱い思いで活動している隊員の皆さんにご出演いただき、市民みんなが元気で生き生きと暮らせる健康長寿のまちづくりのための情報をお届けする番組です。ということで、隊員の皆さんにご出演いただきたかったところなんですが、今日も隊長の佐藤慶三先生、
今日も私一人で、はい、3時間話します。
はい、よろしくお願いいたします。さあ先生、はい、最近の状況。
そうですね、はいはいはい、まあ、皆さんご存知のように、7月の中旬から増え始めた BA5、はい、もう株 100% ほとんど BA5 になりまして、はい、で9月に入ってから、まあ、2学期になって少しちょっと増えたんですけど、まあ、8月のピークを超えることもなく、まあ、ちょっとずつ減ってきてるというような状態なんですが、はい、9月にはですね、連休が2回続きます。
そうですね、はいはい、
で、まあ、ここで少し、増えて、で9月の後半には、ちょっと収束の方向にだいぶ減ってくるのではないか、まあ、高止まりになるか減ってくるかというような状況ですね、うん、
はい、
まあですね、お盆の明けには、お盆の明け、それから8月の後半には1日延岡市内で478まで出ましたね。うん、今だいたい100人前後ぐらいまで減ってきましたので、はい、まあその時の5分の1なんですけど、うん、でもよく考えてみると100人前後っていうのはですね、2月で一番多い時で99人なんですよ。
それよりもも
うまだ多いんですよ。あの2月のピークの時よりもまだ多いっていう状況を考えると、もう慣れちゃったですけどね、決して少ないわけじゃないと。はい、まあ結局ですね、何が問題かというと、まあその医療体制であるとか、重症者をどうするかとか、そういうことをしっかりできるということがうまくいけばですね、まあなんとかコントロールできるんじゃないかという話になってるんですけれどもね。はい、だいぶいろいろ変わりましたね。
そうですね。まあ、そのあたりのお話も含めて、はい、ね、まあ、コロナ関連のお話と、うんうん、はい、今日はですね、もう一つ、まあ、皆さんも気になってるかと思いますね。
そうですね、うんうん、最近ね、いろんな感染症
の中で、まあ、サル痘という感染症の話題が結構ありましたね。
ちょっと知っといた方がいいかなという話ですね。はい、まあ、3ヶ月ぐらい前に1回ちょっと話題になったんですけど、ね、最近また消えてたんですが、うん、まあ、サル痘のワクチンどうするかとかですね。
はい、
まあ、他に、ですね、アメリカでもニューヨークでは今ポリオが問題になってますね。まあ、いろんなところでちょっと、まあ、インフルエンザもね、今南半球で増えてますしね。
は
い、
うん、
ちょっと、まあ、コロナの話ばっかりしてるんじゃなくて、ちょっと違う方に目線も1回向け取った方がいいんじゃないかなっていう話で、まあ、コロナから始まってちょっと話を他のことを考えて、うん、まあ、またコロナに戻ろうと。
そうですね。もうやっぱりいろんなことが変わってくるのと同時に、うん、
はい、
また他のそういった感染症のことも気になるっていう人も多いのかなっていう気がするんですけど、
なんじゃこらっていう
のがね。そうですよね。だからサル痘って何というテーマが、まあ中心にということで、
そうですね、今日はね、ちょっとそういうお話をさせていただきますね。
はい、やっていきたいと思いますけれども、はい、まあ先生もね、お忙しいとは思いますが、まあさっきなんかいろんなこと、ちょっとコロナの話に戻りますけど、
うんうんうん、
厚生労働省の発表 で、
ね、
ちょっ
とだいぶ変わりましたね。
療養期間っていうんですかね。
そうですね。
待機期間、
まず濃厚接触者の基準が変わって、
はい、変わりましたね。
はい。で、その次に今度変わったのが、感染者の、療養期間。
はい。
はい、はい。ちょっと分かりにくいんですけども、まあもうなんで変わったかというと、
うん、
まあこれだけ感染者が多いと、
はい、
まあ宮崎県で在宅のコロナの人が、まあ2万人から2万5000人いた時期がありましたのでね。うん、まあ簡単に言えば、その5倍ぐらいの人は実際のコロナの感染者の数になるので、
うん、
そうすると12万から15万ぐらい、うん、宮崎県内全体にコロナの人がいたということになるので、8人に1人はコロナと、
うん、
現在進行形ですよ。ということは、もう石投げたらコロナに当たるぐらいの状況なんですね。
はい、
うん、コンビニに行ったら絶対3人か4人コロナの人と接触する可能性があるぐらいの状況なので、うん、もうここまで広がっちゃったらですね、もう市中感染とかいうのはもう当たり前になってくると。
うん、
でむしろもう、社会的なコロナのウイルス量がある程度高い場合には、もう、いろんなことをするよりも、社会経済をどう維持するかということを考えた施策が必要だと。 で、もう一つはですね、もう海外はすでにもう7個とか5日になってるんですよ。だからまあ、日本得意の右に習えと。
はいはい。
もう、だいぶ前に、半年から1年ぐらい前に、もう7日とか5日になってるので、まあ、それは根拠が一応ちゃんとあって、まあ、7日とか5日ぐらいになると、ウイルス量がかなり減ると、うん。で、減ったウイルスという、この感染後期のウイルスというのは、感染性はかなり低いと。感染しないわけじゃないですか。かなり低いということから、まあ、注意して行動していただければ、社会の中にはあまり広がりにくいと。
うん
うん、という、そういう、まあ、日本人は、まあ、ちゃんと守るだろうという、まあ、性善説に基づいて、日数をですね、
はい、
まあ、今まで、宿泊療養施設とか、うん、自宅で見てる人も、療養期間10日間あったんですけども、
そうでしたね。
うん、それを7日にすると、はい。なりましたね。いうことですね。
はい。
うん、だから、発症日がデー0なので、うん、それから、1、2、3、4、5、6、7、で、8日目に解除と。と、うん、いうことですから、
はい、
例えば、9月の1日に発症したっていう人は、8足して9日に解除。
うん。
まあ、簡単ですか、8って覚えておくといいです。
8、はい、プラス8、
ね。プラス8ですね。
はい。はい、
で、そうすると、9日目に解除になると。
うん、
ただ、条件があって、解除する前24時間に、症状がひどくないと。まあ、一番簡単な熱が出とらんというような場合には解除にしましょうという話になってますね。
はい。
うん。まあ、まあ実はですね、7日目、8日目でもウイルスは PCR で調べると 16% ぐらいいるというのは分かってるんですよね。ただそのウイルス自体は感染性は強くない。もしくはもう死んだウイルスがかかってると。で、まあ、これはもう、今のオミクロンの株でそういうことが分かってますし、うん、もう前から大体、1週間超えるとですね、ほとんどウイルス感染しないと。ただ一部の人たちに感染する可能性があるということが、まあ、言われているので、まあ、しっかりマスクをつけた上で、まあ、10日間までは、できるだけ人にうつさないような行動をすると。うん、で、誰に気をつければいいかというと、乳幼児、それから高齢者。それから、基礎疾患を持つような人に接触する機会をできるだけ減らしていただいて、
はい、
まあ、10日目まではおとなしくしておくと、
うんうん。
まあ、仕事に行っても構わないんですけど、行くときには、まあ、まだできるだけマスクはつけると。それから食事も、まあ、他の人にはうつさないように気をつけて、時間をずらすとかですね、うん、そういうのを10日目まではしていただいた方が安全だというふうに思いますね。
はい。
はい。
さあ。今日はですね、はい、そういったまあコロナのいろいろなまたお話と、
うんうん、
そのサル痘のお話をちょっとね、この後お届けしたいと思います。
はい、
はい、
始まりの時知らせるように胸の音が響く時間をかけるあの針のようにただ君と走り出すレールを飛び出してレミゴー幾千のライフ時に誰か一歩を引きずられなんでしまっても I can fly the sky Never gonna stay僕の心を知るまで逃げる理由も言い訳も全部さるかなずっと隣にいて暗闇でも信じていて最後に笑うからたとえこの足が傷ついてもその道を選んで始めよもう一度 oh, 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 oh.
今日のメインテーマでありますね、感染症の中でちょっと話題になっております、サル痘、
サル痘です ね、
これなんでサル痘という名前なんでしょうか
ですね、はい、私最初佐藤って言われてるかと思いましたけどねはい、サル痘の原因はですね、
はい、
原因というか名前の大元は、もう猿で見つかったと簡単に言えばですね、
最初の症状がってことですか、
最初に、猿の研究している人から見つかったっていうのが最初なんですよね。はい、1958年にですね、
はい、
猿の実験してた施設の中で見つかったと、だからまあ人にもかかるんですけど、猿に、最初に見つかったから、猿の天然痘用の水疱性疾患ということで、猿痘っていう名前がついたんですね。
はい。まあ、1958年の話ですか？
そうです。はい。非常に、だいぶ前なんですね。
そうですよね。うん、それがなんでこの時期に、この今になって、
はい。問題になったかってことなんですよね。
はい。
で、なんで今かっていうことなんですけど、もともとですね、サル痘っていうのは、アフリカの、やっぱ西アフリカ、それからコンゴ地帯、まあ、中央アフリカ、その辺のところに、風土病としていて、まあ、パラパラ出てた。まあ、感染性はそんなにその頃は強くなくてですね、パラパラ出て、まあ、出ては治り、出ては治りっていう形で、まあ、その大流行っていうことはなかったんですけども、まあ、継続的にずっと感染症が続いていたっていう状態があったんですね。で、今回ですね、何が起こったかというと、まあ、アフリカっていうのは、もともとヨーロッパの植民地だったところが多いので、まあ、アフリカとヨーロッパって結構経済的な交流が多いんですね。である時、ヨーロッパの方にどうも昔の天然痘みたいな病気があるんやっていうのが出てきた時に、元を正したら、アフリカから行った人がどうもそういうふうにそれが発症してるんじゃっていう話になって、
はい、
おかしいねっていうことで、どれぐらい感染者がいるって話したら最初10人、そのうち20人、うん、もう5、600人ってだんだん増えてますね。で、それまで人から人にはあんまりうつらんって言われてたのが増え始めたと。なんでやろうなっていうことで、まあ、一番今考えられてるのが、まあまだ詳しいことは分かってないんですけど、遺伝子の変異が起こって人にうつりやすくなったんではないかというのが今 WHO が言ってることですね。
はい。
確かに変異はあるんですよ。それが本当にその感染性を増したり重症化に関係したりっていうところに、関連してるかどうかっていうのはまだ今検討中なんですけども、どうも今までのサル痘とはちょっと違ってるということらしいんですね。もともとそのサル痘っていうのはですね、2種類あるんですね。西アフリカタイプっていうのと、コンゴ盆地型っていうの、西アフリカ型、コンゴ盆地型っていうのがあってですね。これ、毒性がちょっと違うんですよ。西アフリカ型っていうのが、どちらかというと症状が軽くて、で、死亡率がだいたい 1% から 2%。で、今後盆地型っていうのが、ちょっと症状が強くてですね、全身にもう水泡がわーっとできて、
はい、
で、まあ、肺の中とか、他のところにも水泡ができるので、まあ、息ができなくなって死ぬという人が 10% ぐらいいるというのが今後盆地型なんですけどね。で、今流行ってるのは、西アフリカタイプっていう、まあ、1% から 2% ぐらいの、死亡率っていうふうに言われてるやつが、今、ヨーロッパにも広がってる。ただし、まず一つはですね、
はい、
ワクチンを打っておくと、もうかなり防げると。で、二つ目がですね、ワクチン以外に、まあ、飲み薬である程度コントロールできたりとか治療できる方法論があるということで、先進諸国では、まあ、治療が、早く、行われれば亡くなる方はほとんどいないと。ただ、もう皆さんご存知のように天然痘と同じですから、傷跡が残ったりとかですね、
はい、
痒みが残ったりとかですね、やっぱかかってしまったらいろんなことが起こる可能性があるので、
はい、
まあ、できるだけ広げたくないっていうのはまあ実際なんですよね。
もう日本でのこう感染状況っていうのはどうなんですか？
まだ今日本では出てないですね。
出てないんですね。
出てないです。はい。ただ、皆さんご存知のように9月に入ってから、
はい、
まあインバウンドっていうのを考えて海外からの、まあ、入国者っていうのがある程度フリーな状態に近い状況で入ってこれるようになると、うん、そしたら人の動きとともに 必ず増える可能性が出てくると、うん、なぜかというとヨーロッパから人がいっぱい来ると。今現時点で西アフリカ諸国から直接来るというよりもヨーロッパを経由してヨーロッパ人が日本に持ってくる、もしくは今アメリカカナダでも流行ってますので、アメリカカナダから日本にやってくるっていう可能性っていうのがかなりあると思いますね。
うん、
で、ただいいことと悪いことがあってですね、
はい、
日本は首都って知ってます？天然痘、はい、天然痘のワクチン ね、
はい、
打ちましたね。多分僕らの世代打ってますよね。
そうですね。
皆さん覚えとってほしいのは、昭和49年までに生まれた人は首都を打ってるんですよ。
はい。
ということは僕らは天然痘の抗体を持ってます。で、天然痘にの抗体、ワクチンを、首都を打った人は、この、サル痘には非常にかかりにくい。もうこれ世界的なデータがあるんですね。
はい。
じゃあ問題は、昭和50年以降に生まれた人、もう天然痘が撲滅された後ですね、はみんな首都をしてないので、
はい、
若い人たちの感染っていうのが実は今ヨーロッパとかアメリカとかで非常に問題になってるっていうことなんですね。
はい。
はいはい。もともとはですね、げっ歯類って言ってですね、歯が出っ張ってるネズミだとかね、
はい、
あと、ヨーロッパとかアメリカに多いリス、こういうやつから感染する場合が多かったんですけど、今どうもですね、そっちからじゃなくて人々感染がかなり増えてるんですよ。だから人から人に移るようになったので、おそらくもう遺伝子変異が起こってる可能性が高いと。で、そういうのが今度は変異を繰り返すことによって、より移りやすい感染症になる可能性っていうのはこれから考えとかないといけないし、今後型、こっちの方がまた広がってくる可能性っていうのも否定できないと。ということで、ちょっとインバウンドでいろいろ海外から人が来るタイミングで、一回この病気についてはみんな知っとった方がいいだろうということですね。
はい。さっきね、ワクチンって言いますか、話が、ね、出ましたけど、どうしたら、じゃあそれを防げるんですか？
そうですね。だから今、日本国内で、その天然痘に使うようなワクチン、このサル痘用のワクチンをどうしようかっていうのが今話題に上ってまして、それを輸入して、いわゆる首都をしてない世代に打った方がいいんじゃないかと。特に子供たちですね。
はい。
もう全然その子供たちは免疫がないので、我々みたいにですね、右肩見たら跡がついてると。よくわかるんですね。
わかりますね。
右肩見たら年齢がわかる。
大体の。
大体が。
世代が。
右肩にですね、プツプツ穴がついてたら、はい、大体昭和49年よりも前に生まれてるだとか、すぐバレてしまうんですけど、BCG は左に打つ場合が多いんですけどね。人の場合はね、右肩に打つっていうふうに規定があったんですよ。
あ、そうなんですね。
だから右肩見たら大体わかるんですね。
は
い。年がバレてしまうという、これは余計な話です。だから皆さんちょっと自分の右肩見て、ああ、傷があるなっていうのは、これは BCG じゃなくて、大体 BCG 左に打つので、手刀の跡があると。そしたら大丈夫だと。子供さん方は打ってないので、やっぱ子供さん方は傷跡が残る可能性とかですね。そういうことも、生き死に以外に考えておかないといけないんで、
はい、
昔天然痘でアバタ顔になった人がいっぱいおったようにですね、そういうふうにはなりたくないので、できれば、これから先ですね、厚労省を中心に公衆衛生の方でワクチンという方向性は考えているということなので、
今後またそういう発表じゃないですけれども、ことがこう話題に上る、
は
い、ことも考えられるということですね。
今そういう方向性で話が進んでますので、ワクチンをどうするかということがもう近い将来多分決まると思います。それをやるっていうのはやっぱりインバウンドするからっていう、外から人が来るっていうのが分かってるからっていうことなんですね。はい、だから外から来る病気っていうのはもう、はい、このコロナもそうですけども、これからは国内で発生する病気だけじゃなくて、外からいろいろ運んでくる。インフルエンザも外から来ますし、コロナもやってくるし、今度もしかしたらですね、今ニューヨークで流行ってるポリオも来るかもしれないし、こういうね、サル痘、最近ではブラジルでですね、
はい、
原因不明の肺炎も流行っててですね、それがレジオネーラだったっていうのが最近またデータが出てるんですけども、どうもいろんなことが今起こりつつあるんで、
そうですね、
その辺ちょっと耳を暖房にしてですね、情報を仕入れていきながら、できるだけこういう機会にですね、話していこうかなというふうには考えてますよね。
そうですよね。だから といってすごく恐れなくてはいけないということではなくて、そうそうそう、まずはその知識を
情報を
知っておくっていうね。
感染症で大事なことは情報を持ってるかどうかなんですよ。知っとくか知っとかんで全然違うので、うん、でこのサル痘っていうのはですね、潜伏期がだいたい5日から21日
お、
だから長くて3週間ぐらいのですね、うんうん、あともう一つ感染症で知っとくときに大事なことは、はいはい、感染経路なんですよね。ただどこ防げばいいかっていう話になるので、うん、でこれほとんど接触感染です。だから水泡が潰れたやつに触ったりとかですね。
はい、
うん、あとは手を洗わずに、人から人に移ると、うん、そういうことが多いので、まあ、手洗いをできるだけしっかり、うんうん。まあコロナでも手洗いのこと言われてますけれども、
ね、
コロナは手洗いがだいたい防げる部分が1割あるかないか。で飛沫感染対策がすごく大事なんですけど、サル痘の場合には接触感染対策。
じゃあ、まあその感染症によってやっぱりいろいろ特徴があるので、
ね、
それも知るっていうことが一番大事
ですね。ですね。だからこれは接触感染が中心なんだと思っていただければ、はい、もうとにかく手を洗う。
そうですね。
と、ね、いうことがすごく大事になってきますね。
まあ、今後のために、はい、ぜひ皆さんね、はい、知識として持っておいていただきたいなと思います。
はい、はい、ありがとうございます。はい、
紛れ込んだ僕らはピーナッツみたいに気の身のふりしながら微笑み浮かべる幸せのテンプレートの上もう一人絵に描いた上辺の裏テーブルを囲み手を合わすその時さえありのままではいられないまま隠し事だらけすぎ
話コロナの
そうですねちょっとまた戻しましょうかね、
はいはい今非常に後遺症が多いという話を聞きますし、そうですね、私の周りでもそういう後遺症で、 ちょっとお仕事に行けないっていうような方もいらっしゃるんですけど、実際はどうでしょうか。
もう私ですね、今むっちゃくちゃ後遺症見ててですね、私の後遺症外来パンク状態、
うん、
もう患者さん 300% ぐらいですね、むっちゃくちゃ多いです。
多い、
はいはい。まあ、これは当然で、患者さんの数が増えましたね。
はい。
もう7月、8月、9月って、もう今の、2月の段階に比べたら5倍ぐらい患者がいるわけですから、ということはですね、当然、後遺症の発現率っていうのが、今 BA5 に関しては 20% から 25% って言われてるんですね。
うん、
どれぐらいかというと、まあ、デルタの時の後遺症が 30% ぐらいですから、それぐらいに近くなってきてる。うん、オミクロンの BA1 とか BA2 の後遺症っていうのは大体 10% から 15% ぐらいだったので、
はい、
圧倒的に後遺症がまず率も増えてる、それから感染者も増えてるっていうのが今の現状なんですね。
うん、ただある人とない人といらっしゃいますよね。うん、はいはい、これは何が違うんですか。
まず一番違うのはね、ワクチン打ってない人は絶対後遺症になりやすいです。
あ、
だからワクチンは、まあ、少なくとも3回以上打ってる人に関しては後遺症は、もう炎症自体がただあのワクチン打ってる人はちっちゃい少ないですので全然違います。
うん、
うん、でワクチン打ってない人はやはりもう症状かかった時の症状も激烈ですし、
はい、
もうご飯食べれないぐらい喉が腫れてるとか頭が割れそうだとか、
うん、
もうあの症状が非常に強くて、まあ前みたいに肺炎になる人はそこまで多くないんですけども、まあもうインフルエンザの10倍きつかったっていう人がほとんどですね。
うん、
で当然その当初の症状が強ければ治った後も、やはり後遺障害が多いと。特に、はい、非常にひどい頭痛がある場合、うん、それから非常にひどい咽頭痛、喉がむちゃくちゃ痛いと、
はい、
それから、消化器症状が非常に強かったと。この3つのタイプの人たちは、いわゆる解除されて治ったウイルスがいなくなった後に、まあ3ヶ月4ヶ月の間後遺症に苦しめられる人たちが結構多いというのが、はい、今のデータで分かったんですね。でその中でもまず、非常に多いのはですね、多いというかですね、みんな困ってる症状の中にブレインフォグ、要するに脳障害と末梢神経障害、
はい、
中枢神経末梢神経障害、これが結構ですね早く治療選択をしてないと治りにくいんですよ。はい、だからちょっとでもなんか記憶がおかしいなとかですね、
はい、
頭がぼーっとしたまま元に戻らないとかね、うん、そういう症状がある、そういう症状がある段階でできるだけ早めに近くのかかりつけの先生のところのに行っていただいて、
はい、
まあ、そこがまあ後遺症の担当もしてない病院であれば後遺症の担当の病院に紹介してもらうと。で早めに、まあ、ステロイド等を含めた炎症を抑えるお薬を強力に使うことによってそこで止まるんですよ。でこの脳障害は何で起こるか、末梢神経系障害は何で起こるかっていうのはもうはっきり分かってまして、まあウイルスが感染した後に起こる過剰な免疫反応によって起こるっていうのもはっきり分かってるんですね。だから、まあ、ステロイドを中心とした抗炎症薬を強力に使うというのがすごく、まあ、進行を抑えるっていうのに大事なんですね、はい、ところがですね結構みんな我慢しててですね、
うん、
まあ治った後ちょっとフラフラするからとかめまいがするけどこれはいつものことやろうとそのうち治るわと思って1ヶ月2ヶ月ほったらかしとったらもう本当にひどい記憶障害、今僕の患者さんでいるのは、例えばもう朝から夕方まで何してたか全く記憶がない。
へ
え。で今日朝行ったと言ったのはなんとなく覚えてるけど気がついたら夕方でその後その間何かしてたと思うけど何してたかも覚えられない。
あ、若い方ですか。
若い方です。20代30代、うん、あと小学生の中には自分の名前言えなくなったと。自分の名前覚え出せないで中にはディスオリエンテーションといったらもう自分がどこにいるかよくわかんないと。そのうち自分が自分じゃないような気がするとかですね。
うん。
で、あともっとひどいのはですね、もうあの、20代のお父さんが、もう、幼児化現象っていうのを起こしてですね、
はい、
精神障害まで起こして、もう小学生ぐらいになってしまったとかですね、そういうことも起こってますね。まあ、治療すればしっかり治るんですけど、ほったらかしたらなかなか治らないんですよ。はい、
でも早めに、
そう、もう早めに
治療してもらうっていうのが一番、ねうん、
大事なんですね。 はい、
なんかやっぱりちょっとおかしいな、
は
い、もう解除されて、ね、はい、もうこのコロナの症状としては、そんなになかったけれども、その後っていう、
ね。コロナの症状が非常に軽くても起こりますから。この前、子供で発症した子は、コロナの時は熱が1日出ただけで、あとは元気だったと、
うん。
家族誰よりも一番元気ですぐ、治ったので、もうピンピンしてた、もう大丈夫だと思っとったら、3週間目ぐらいに、もうきつくてたまらなくなって、
はい、
で、そのうち、変なこと言い始めたと。これはなんか妄想というかなんか変なものが見えるようになっちゃってですね。うん、そういう風な脳症も起こるんでですね。
はい、
だからちょっと本人だけでは気がつかないことがあるんですよね。だから
周りも
そうです。家族の方がちょっと気にかけていただいて、おかしいなと思ったら声かけしていただくとか、あと職場でも、もう本人は一生懸命頑張ってるのに全然覚えられなくて仕事が進まなくなったとか。
はい、
今までできたことができなくなってるっていう状況は、いわゆるブレインフォグを含めた脳障害の可能性があるので、まあ、必ずその時にはもう近くの方に相談して、できれば病院に連れて行ってもらうっていうのがすごく大事だと思いますね。で、ちゃんとコントロールすれば治りますから。
はい。
じゃないと。
そこですよね。
それをほったらかしておくと長く半年とかになりますから、もともと中枢神経系とか末梢神経系の障害っていうのは治るのに時間かかるんですよ、
はい、
で時間がかかると何が問題なのかもう治んないんじゃないかなと思っちゃってもう場合によっては今自殺したりとかですね、そういう方もいっぱい出てるんですね、
はい、
治りますので治るっていうことをできるだけ早くするためにはしっかりコントロールすると、治療するということがすごく大事で、早く見つけてあげて、まあ、遅くなっても時間はかかりますけどちゃんとコントロールすれば治りますから、
はい、
まあ、ぜひ、相談していただければというふうに思いますね。
そうですね、はい、宮崎県のホームページとかにもそういう後遺症外来
出てますね、
はい、延岡市の、はい、病院もいくつか出てましたけれども、
はいはい、そうですね、まあ、ぜひそういうところに行っていただいて、で、まあ、そこで分からない場合には工事の病院とか、まあ、専門家のところに行くというような形で構わないと思うの で、
ね、
まずもう分からなかったらどう後遺症かどうか分からない場合が多いんですよ。例えば咳がずっと続くと、
はい、
これコロナの後遺症なのかそれとも喘息なのかっていうのもそう分からない場合があるの で、
うん、
ぜひ、まあ、かかりつけの先生ってその患者さんのことよく分かっているので、
はい、
まずそこに相談していただいて、
うん、
でそれから先どうするかっていうのはその先生と相談していただくっていうのがすごくいいんじゃないかなと思いますね。
そうですよね、
はい、
まあ、後遺症の中でその今脳障害の死がありましたけど、うんうん、やっぱりこう肺の症状とかもやっぱりいらっしゃるんですか。
そうですね、まあ二つあってですね、一つは喘息用の気管支炎、咳が止まらないっていうタイプの肺の症状と、はい、まあ、あとはデルタでもあったんですけど、L452R 変異っていうデルタ株と同じ変異が BA5 にあるので、いわゆる呼吸器障害、肺に影が出てくるっていう人が、まあ、ある一定の数でいます。で、一時期ね、オミクロンは肺症が少ないって言われてたんですけど、BA5 になってからですね、結構、まあ、30代、40代、若い人は20代でも肺に炎症の影が出てきて、まあ、いわゆるウイルス性肺炎が出てくる人が結構いますね。だから、もう、肺は症状があんまりないんだとか思わずにですね、結構 CT とか撮ってみたら影がいっぱいある人いっぱいいるんですよ。だから息苦しさとかですね、それから胸の痛みとかですね、痰に血が混じるとか、そういう症状が治った後も出る場合があるんですね。その場合にはぜひ相談して、まあ、最低でもレントゲン撮っていただくというのがすごく大事になってくると思いますね。
罹患した方で、やっぱちょっと症状が何かあるな、おかしいなと思ったら、もう早めに受診をしてください。
で、あともう一つ言っていきたいと思うんです。後遺症外の中にですね、自分はコロナにかかってなかったはずなのにっていう人が後遺症が出る人です。
はい、
これ特に濃厚接触で、濃厚接触のまま終わった人。これ実は抗原検査とか PCR しても陰性だったとか、熱が出なかったとかでかかってないと思ってる人がいっぱいいるんですけど、後から後遺症が出る人が実は結構いるんですよ。よく考えてみれば3ヶ月前に家族がかかったねと。で自分はこう濃厚接触で熱も出なくて発症しなかったから大丈夫だと思ってた人がこの前来たんですけど、来た時の症状何だったと思います。
何なんですか。
髪の毛がずるむけ。
3
ヶ月経ってるんですよね。で髪の毛がもうお風呂で洗ったらもうお風呂の流しが詰まるぐらい出て、どうしましょうということで原因がわからないということで、まあ最初皮膚科に行ったんですよ。 しかも原因わからんけど何だろうなっていうところで、もしかしてコロナかなっていうことで僕のところに紹介に来たんですけど、まあ、しっかりコロナで。
あ
はい。で、その時もですね、まあ、大体コロナの時のそういう脱毛っていうのは、まあ、早い人で1ヶ月。で、3ヶ月ぐらいで出る人が非常に多いんですよ。で、ちょうどタイミングも合ってるし、まあ、その人はワクチン打ってなかったので、抗体調べたら抗体すんごい上がってたので、これは間違いないな、ということで、まあ、頭の方に塗るステロイド薬を使ったら、はい、1週間ぐらいでだいぶ元に戻って、1ヶ月後にはもうだいぶ髪が増えてきたという状態だったんで、だから、コロナにかかった人以外に、実はかかってる人がかなりいるんですよ。だから、もしかして、例えば今きつくてたまらんとかですね、なんか息が苦しいとかですね、髪の毛抜けるとかですね、皮膚になんかわからない皮疹ができたとかですね、そういう時はそれも相談していただければというふうに思いますですね。はい、はい、
皆さんね、ちょっとね、そのあたり気をつけていただきたいなと思います。先生、ここからはですね、またもうちょっともう一つこれをお伝えしとかなければという、ね、
そうですね、
お話があるんですよね。
まあ、これもまあ病気の名前みたいなもんなので、はい、でもこれは知っとく必要が絶対今あると思ってですね、
はい、
はい、今日は、 ミスターシーじゃなくてミスシーですね。
ミスシー。
ミスター X とかじゃないですね。なんじゃろうかってみんな思うと思うんですけど、日本語ではですね、小児多系統炎症性症候群という、うんうんうん、ややこしい話が出るんですけど、
子供さんの、ま
あ、子供さんの病気ですね。
はい。
まあ大体平均小学生前後ぐらいまでに起こることが多いんですけど、20歳ぐらいまで出ることがあるんですね。はい、まあ簡単に言えば、まあ、昔最初の頃ね、3年ぐらい前にコロナになった時に川崎病になったと、ギランバレーになったとかいう話がありましたよね。それに近い状態で川崎病にそっくりの状態が起こると。まあ、いちご舌ができたりとか、それから皮膚の発疹が出て皮がずるむけになったりとかですね、そういう病態が起こると同時に、実は川崎病プラス心不全が起こるんですね。
はい。
で、それなんで起こるかというと、コロナによって引き起こされた、免疫が過剰に暴走して、免疫暴走によって全身が障害されてしまう。という状態、過剰免疫ですね。で、これが面倒くさいのがですね、治っていわゆるコロナが陰性化した後の、まあ、解除されて2週間から6週間ぐらい経って起こるんですね。だから最初海外なんじゃろうかって言われてたんです、
はい、
コロナと関係ない病気がなんか増えてきたねって言われてて、で調べてみたらみんなその前にコロナにかかってると、ちょっとこれは関係があるんじゃないかということで調べたら、はい、やっぱりそういう人たちの血液の中を見ると、もう炎症性サイトカインがもう暴走してるんですね。だからその原因は、やはりコロナ感染によって、体の中の炎症が過剰に反応を起こすことによって、で、こういう病態が引き起こされると。で、まあ他の、例えば感染症では、そこまで免疫暴走しないんですけども、もうこのコロナっていうのはですね、全身の血管に炎症を起こすので、血管の中にはいっぱい炎症性細胞が流れてますので、まあ、刺激されやすいと。
はい。
特に血管内細胞を刺激すると、炎症性細胞が刺激されやすくて、で、全身に炎症性の病態が起こると。いうのがもうコロナの特徴ですね。
うん。
だからこういう免疫異常を含めた、まあ、この前膠原病が起こりやすくなるとかですね。
はい。
もう大人では SLE がよく出るとか、高リンス抗体症候群が出るとかいう話をしましたけども、子供では、その前の段階として、多系統の炎症性症候群が起こると。はい、でこれはもう、子供の免疫のシステムと大人の免疫システムではちょっと違って、子供はまだ未完成なので、こういうタイプの免疫が起こりやすいと。で大人の場合には、もうちょっと、進化した免疫の、例えば、皮膚だけやられるとか、関節だけやられるとか、筋肉がやられるとかいう風な免疫が多いんですけど、子供は全身の血管がやられるというタイプのことが起こると。で、これ何がやばいかというとですね、まず一つは、心臓をやられちゃうんですね。イコール死ぬ人がいると。まあ今のところ日本では死ぬ人はまだ出てないんですけど、海外では死亡者が出てるということで、非常に注意しないといけない。で、もう一つはですね、これですね、防ぐ方法があんまないんですよ。
それはちょっと。
だから簡単に言えば炎症を抑えるようなお薬を使うしかない。予防する方法はもうワクチンしかないんですよ。で、まあ、最近子供のワクチンが努力義務になりましたよね。
はい。
努力義務っていうのは風疹とかマシンとか、あれと同じレベルですから、マシンとか風疹とかみんな打ちますよね。
うん、打ちますよね。
だからもうコロナのワクチンも同じように打ってくださいっていう、そういう意味なんですね。で、海外はもう数ヶ月前から努力義務にして、このミス C の問題があったので、子供がミス C にかかって、発症してしまって、死んでしまったら大変ですし、後遺症が結構残る人がいっぱいいるんですね。まあ、そういう意味では、まあ、子供さんのワクチンをできるだけ推奨して、このミス C にならないようにすると。これすごく大事なことだと思うんですよね。
はい、
で、まあ、ミスにもしならなかったとしても、まあ、免疫異常をずっときたして将来膠原病だとかですね、いろんな病気を起こす可能性が非常にあるので、まあ、そういう意味では、まあ、今、子供さんのワクチンというのが、これからだんだんもうちょっと下の世代にもワクチンが打てるようになってきます。
うん、
だからそういうタイミングを見たらもうそこでも打つと。それからもうすでに打てる5歳から11歳の人にはもうできるだけ打っとくというのはやはりすごく大事だと思うんですね。で、もう一つ。子供さんを持ってる親御さん。 自分かかったら5ドルも移しますから、もう自分たちの子供さんを守るためにも、やっぱり3回目、4回目のワクチン打ってない人は、できるだけワクチンを打っていただきたいなと思いますね。
はい。
はい、今ですね、いろんなところで、例えば、症状が強くて入院とか入所したっていう人を見ると、ほとんどやっぱりワクチン2回しか打ってないとか、ワクチン全く打ってない人が圧倒的に多いんですね。打ってる人はやっぱりかなり軽く終わってます。で、厚労省のデータでも、3回目以上のワクチンを打つと、少なくともオミクロンに関しては、オミクロンの株、今 BA5 が流行ってますけど、はい、感染予防効果が5、6割はあると。はい。で、重症化抑制効果も、もうかなり7、8割はあるということは、もうデータ上、きれいに出てますので、まあ、できるだけですね、もうワクチンを打っていただく。もうこれが予防効果としては一番、重要だと思いますね。まあ、このミス死を含めた、いわゆる後遺障害ということを考えたら、やはりワクチンというのは外せないんじゃないかなというふうに思いますね。
そうですね。
そうですね。うん。はい。ということで、まあ、ね。
ミス死という、ちょっと聞き慣れない言葉がありますけれども、うんはい、これから、もしかしたらね。
まあ、いろんなところで多分話題になってくるだろうと思いますね。
はい。
まあ、こんだけ感染者が出たら、7月、8月に感染した人が、2週間から6週間ですから、これから10月ぐらいにかけて発症する人が出てくるかもしれないということですから、うんまあ、子供さんの場合に、まあ、高熱が出て、それから皮膚症状が出て、あと、目の中の白目のところにですね、うん、ここが赤くなるんですね。この目の中の白目のところの血管炎が起こるんですね。うん、目が赤くなる。まあ、うさぎの目みたいなんですね。それと、最後に、一号舌、下がね、ブツブツになるというような症状がある場合には、川崎病用の症状なので、心臓のことを考えないといけないですね。
はい、
だから、ぜひその場合には、小児科の先生に相談していただきたいというふうに思いますね。
いずれにしても、しかも全身状態を確認してから、はい、それからは受診をしていただきたいということですね。
はい。
はい はい、ということでですね、今日もまあサル痘のお話からいろいろコロナの話をしてきましたけども、はい、ここで教えて啓蔵先生のコーナーでございますが、
ね、何でもどうぞ。
はい。そうですね。前回、前々回もこれ出た話ですけど、ワクチンの中で、うんはいはい、ファイザー製、それからモデルナありましたね。うんうんうん、そして、まあ、国内産の、はい、ワクチンが出てますよということで、お話がありました、はいはい。で、これってあんまりこう、皆さんご存知ないのかなっていう気がするんですけど、はいはいはい、延岡でも打つことができるんですか？
うん、できます。もう私に言わせればもったいねえなと思ってるんですよね。うん、結構ですね、まだ余ってます。
そうなんですね。は
い
は
い、で、はい、接種機会を皆さん知らないので、うん、ぜひ、もし、遺伝子ワクチン、モデルナとかファイザーみたいなメッセンジャー RNA のワクチンがどうしても嫌だっていう時は、この組み換えタンパクワクチンっていうのは、まあ、作り方自体がですね、例えばもう B 型肝炎のワクチンなんかである程度もう安全性が確立されているワクチンの製法ですので、はい、もうぜひ安全性っていう意味でもまず打ってほしい。で、2番目はですね、組み換えタンパクワクチンとメッセンジャー RNA ワクチンの大きな違いは、メッセンジャー RNA ワクチンはウイルスのスパイクタンパクっていうのを人間の体の中で作らせるんですけども、実はこれ若い人とか年寄りとかですね、人によってですね、タンパク質の産生量が違うんですね。ってことは A っていう人には同じワクチン打って100できる場合、 B っていう人はそれは10しかできないかもしれない。と、うん、いうことはイコール人によってできる抗原の量が違うので、結果的にワクチンの、効果っていうのが人によってばらつきが出るんですね。うん、
はい。
ところが、この、新しい組み換えタンパクワクチンですね。ノババックス、武田。これ武田が日本では 100% 作ってますので、
はい。
このワクチンはですね、何がいいかというと、絶対抗体が産生されると言われる量の、以上の大量のタンパク抗原を含んでいる。で、なおかつそのタンパク抗原は、うん、モデルナやファイザーで作ったタンパクと違って非常に安定で分解されにくくて体の中で長期間抗原として働くようになっているので、
はい、
まあ非常に効率がいいんですね。
うん、
実はメッセンジャー RNA のワクチンよりも、打った時、打った後のですね、抗体価はノババックスの方が高いと。いう報告も出てます。
はい。
だからぜひ、まず安全性、それから、後遺障害とかですね、副反応、それから、もう絶対ワクチンで抗体価を上げたいと。こういうのが、皆さん思われている場合には、うん、延岡市のホームページで見るとですね、はい、どこの病院でやってるかというのは出てますので、でそこの、ところから、サイトから予約できますから、
はい、
そこに行って打っていただきたい。
はい、
でこれは1回目、2回目、3回目のワクチンですから。
そうですね、
うん、
はい、
で4回目は臨床試験がまだ通ってないので、うん、1、2、3回の中でまだ1回も打ってない人も使えますし、3回目ね、1、2回、2回目がきつかったからどうしようかなって思ってる人は、はい、ぜひこのワクチン選んでいただければなというふうに思ってますね。
延岡市でも打てますよ、はい、ますというところ、は
い、まだいっぱいロットがありますからね、
はい、
ぜひ行っていただきたい。
そうですね、まあ、検討していただきたいな、はい、と思います。
はい、
はい、ということでね、まあ、これからまだまだちょっと、油断を許さないと言いますか、うん、気をつけないといけないんですけれどもね、しっかり個人個人が今までのように、感染対策をしながら、
そうですね、
過ごして、はい、行ってほしいですね。
今からちょっと寒くなってきますので、
はい、そうですね、
どうしても感染症は問題になってきやすいので、
ね、
インフルエンザも含めて、まあ
はい、
今からしっかり、感染対策を考えていただいて、まあこの前話を聞いたらですね、うん、小学校の生徒さんとか知らないうちに手洗い何も言われなくてももう、もう親は忘れるけど子供はいっぱい手洗ってすっごい。これすんげえいいなと思うんですよね。
そうですよね。
やっぱもう条件反射になるぐらい、はい、やっていただくというのはすごく大事なことじゃないかなと思いますね。
そうですね。はい。ということで今日もいろんなお話を聞いてまいりました。はい、また来月。
ですね。来月は人数を
いっぱい。情報、そうですね。はい。みんな、賑やかにね。
ですね。今度は10人ぐらいでやりましょうかね。
はい。ということで、以上、ドンケンでした。
はい。ありがとうございました。